賢くみんなの年金額、熊本東年金事務所、電話番号096-367-2503、市民課、電話番号32-1417、令和2年度分7月から令和3年6月の国民年金保険料免除納付猶予申請を受け付けています。収入が少ないときや失業などの影響で保険料を納めることができないときは、本人が申請し承認されると納付が免除猶予されます。2年1ヶ月前の分まで受付ができます。1、免除申請、金額免除、一部免除、本人配偶者や世帯主、それぞれの前年度所得が一定額以下の場合や、失業した場合などに保険料の全額または一部、4分の3、半額、4分の1が免除される。2、納付猶予申請、50歳未満で本人配偶者、それぞれの前年所得が一定額以下の場合に納付が猶予される。3、学生納付特例申請、学生で本人の所得が一定以下であれば、家族の所得にかかわらず、納付が猶予される。未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金、老齢基礎年金が受けられない場合があります。消費者トラブル注意報、商工観光課、電話番号32-1604、新型コロナウイルス給付金関連の詐欺が多発中。現在多発している給付金関連の詐欺事例を紹介します。次の事例を参考に給付金関連の連絡などは改めて注意してください。事例、見知らぬ若い女性2人が姪の知人を名乗り自宅を訪ねてきて、特別定額給付金の給付申請に必要なので通帳を預かるというので、銀行の通帳とキャッシュカードも見せたところ、そのまま持ち去っていった70歳代女性。他にも次のような相談が寄せられています。給付金申請手続きを代行するので、マイナンバーカードを貸してと電話があった。給付金の受付番号が届いていないと電話があり、振込先銀行口座を教えた。郵送で申請した直後に携帯にメッセージが届き、口座番号や暗証番号を入力してしまった。相談は消費生活センター電話番号33-8277へ。データで見る宇城市民の健康、医療費の現状。平成30年度の宇城市の国民健康保険の医療費は総額59億円歯科を除く。入院の件数は全体の 3.5% しかないのに、費用額全体の約半分を占めている。入院はお金がたくさんかかるのね。病気にならないように気をつけよう。市民課、電話番号32-1417。日頃の健康が健康と節税につながる。脳卒中や心臓病、腎不全などは予防可能な病気です。ある日突然入院治療が必要にならないように、日頃から特定健診を受けて体の状態を把握し、健康を維持することが医療費の増加を抑え、さらには国保税を上げないことにつながります。次号では国保税を抑えることができるかもしれない保険者努力支援制度を紹介します。パートナーシップ通信、女性人材リストに登録しませんか。市では女性人材リストを作成し、登録者を募集しています。男女共同参加推進やまちづくりなど市の施策のさまざまな分野であなたの力を生かしてみませんか。登録対象、次のすべてに格闘する人、市在住の20歳以上の女性、市政に関心があり、社会活動や地域の発展に熱意を持って貢献できる人、専門的な知識や活動実績のある人、有識者、人権啓発課、電話番号32-1708、 ファックス 32-0110、 あなたの悩み相談しませんか。熊本県男女共同参加相談室ライフは、性別にとらわれない自由な生き方と人権を尊重した総合相談窓口です。生きづらさ、暴力、人間関係などのあらゆる相談を受け、解決に向けてサポートします。専門的なアドバイスを行う相談機関も紹介。相談は無料、秘密は厳守します。電話相談、月曜、木曜、金曜、土曜9時30分から16時、火曜は17時30分まで。法律相談、毎月第3土曜、女性対象、要予約、13時から16時、受付は15時30分まで。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面接相談、ガールズサポート、セルフケア講座を休止しています。相談予約、熊本県男女共同参加相談室ライフ、電話番号096-333-2666、土曜のみ電話番号096-355-2223。みんなで学ぼう人権、障害学習課、電話番号32-1934。教室に入りたい気分、後編。前年から不登校を続け、小学3年生になり、保健室登校を始めた小雪さん。決して教室等に近づこうとしなかった彼女に転機が訪れました。それはやがて6月に入ろうとする日でした。4、5月生まれの子供たちの誕生日会。4月生まれの小雪さんは、保健室に来た子供たちに手を引かれ、教室等に足を踏み込んだのです。やや強引な誘いにちょっとドキドキして見ていた私に、手をつないだ女の子が、自分の誕生日だけん、来るとは当たり前でしょ、とアピールしました。子供たちの進行で、カードのプレゼント、誕生日の子供たちのスピーチ、そして、ゲームと会話盛り上がり、小雪さんも大きくなったらペットショップ屋さんをしてみたいです、と自分の夢を語りました。進んで教室には入らないけれど、教室棟という境界線が一つ消え、午後も学校にいるようになった7月、小雪ちゃんさようなら、明日も来てね、と帰宅する子供たちに声をかけられながら、小雪さんは廊下の椅子に腰掛けてお迎えを待っていました。そのうち、そこには教室で作品の掲示をする私と廊下の小雪さんだけになりました。話しかけながら仕事をしていると、いつの間にか彼女が横に来ています。誕生日会以来の入室でした。小雪ちゃん、今教室に入りたい気分だろ?と聞くと、笑顔で彼女はうなずきました。それからお母さんが来るまでの時間、一緒に掲示を手伝ってくれました。感じ方の鋭さゆえに、同じ出来事でも小雪さんにとっては重たく、体の自由をも奪ってきたのでしょうか。長い時間かかって、心の中に積もってきたものから解放されるには、同じくらいの時間が必要だといいます。不登校の子どもたちが浮き死でも増え続けています。学校で過ごす時間は長い人生の中のわずか。家で過ごすことも受け入れ、人生を楽しみ、生きていければいいのです。行けなくしてしまったのにも、大人は思いを巡らせながら、子どもたちの自立を応援していきたいですね。